Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。さあ6月に入りました。まもなく大雨の季節となります。毎年全国各地で大雨による災害が発生しています。今回はこの大雨に備える行動についてご紹介させていただきたいと思います。お話しいただきますのは危機管理防災本部の渡辺俊さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ長岡市は水害の危険が迫った時に長岡方式の避難行動というものを呼びかけています。なぜ長岡方式なんでしょうか。
はい、市内には信濃川を中心に数多くの川が流れています。信濃川の氾濫などで大規模な水害が発生した場合、市街地の広範囲が浸水し、市の避難場所だけでは浸水する区域に住む市民全員を受け入れることができません。これを踏まえて定めた長岡市独自の分散避難の方法を長岡方式の避難行動と呼びます。
確かに渡辺さんがおっしゃる通り、長岡市には日本一の大河信濃川が流れていますよね。この大きな信濃川が氾濫すれば長岡市の広範囲に避難情報が発表されることになりますけれども、そこの皆さんがすべて避難所に避難して受け入れられるとは、まあ、現実的に考えてちょっと無理かなというふうに思うんですよね。ではこの長岡方式の避難行動というのは具体的にはどのような行動を取るものなんでしょうか。
はい、浸水しない場所へ車などで避難か、氾濫した水で自宅が流されないなど自宅が安全だと確認できる場合は自宅の上の階への避難、まずはこのどちらかを優先し、どちらもできない場合に市の緊急避難場所へ避難するというものです。洪水ハザードマップを確認して自宅の危険性に合わせて取るべき避難行動を家族で話し合って決めておくことが大切です。
なるほど、まずは洪水ハザードマップを確認して自宅がどういった状況にあるのかというのを知ることが大事かなと思います。例えばこの川が氾濫した時に自宅はどうなるのかということを知っておくことは大事ですよね。で、1階は浸水してしまうけれども2階に避難すれば大丈夫という場合は自宅の上の階へ避難、いわゆる垂直避難と言われるものですし、1階も2階もちょっと危ないとか自宅が流されてしまう可能性があるという場合は浸水しない場所へ車などで避難をする。そうすると、まあ、車も避難させることができるということですよね。渡辺さんの今お話にあった通り、長岡方式の避難行動というのは市民全員が避難できるようにと考えられたものというのが分かりました。この避難行動はどのようなタイミングで取れば良いものなんでしょうか。
はい、まず警戒レベルは5段階あります。信濃川の場合は警戒レベル2以下の早い段階でも市が避難を呼びかける場合があります。大規模な水害となる信濃川の氾濫の恐れがある場合は長岡市は独自に警戒レベル2以下の早い段階で信濃川早期警戒情報を発表します。その他の河川については警戒レベルに応じて発令する避難情報と取るべき行動が国のガイドラインで決められています。
なるほど、5段階あるうちの警戒レベル2以下のお話を今いただきましたけれども、警戒レベル3になった場合はどうなんでしょうか。
警戒レベル3高齢者等避難では避難に時間のかかる高齢者や障害のある方は危険な場所から避難します。
続いて警戒レベル4です。
警戒レベル4避難指示で、危険な場所にいる全員が避難します。この警戒レベル4までに避難を完了することが基本です。
そして最後に警戒レベル5です。
警戒レベル5緊急安全確保になると すでに災害が発生しているなど非常に危険な段階で、少しでも高いところに移動するなど命を守る行動を取る必要があります。
このようにですね、数値で段階が定められていますと、例えばうちには小さな子どもがいるとか、うちにはちょっとね避難に時間がかかる高齢者がいるというような家庭の状況においても避難をするレベルというのが分かるのかなというふうに思いました。そして今渡辺さんのお話の中にもありました信濃川早期警戒情報、これはどんなものなんでしょうか。
はい、信濃川の氾濫の危険性がある場合は通常の警戒レベル3よりも早く市が信濃川早期警戒情報を発表して浸水しない地域にある緊急避難場所を開設します。その他車での避難の一時的な滞在場所として高台にある公共施設の駐車場などを車中避難場所として開放します。
こちらはですね、長岡市の市政だより6月号3ページにも掲載されておりますけれども、車中避難場所、例えば川東であれば悠久山公園や市営スキー場など、川西であればニュータウン運動公園、国営越後丘陵公園などということで、高台にある安全なところの避難場所というものが掲載されています。これは一例ですけれども、長岡市のホームページには詳しく掲載もされておりますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。このように安全なところにある避難場所が早く開設されれば、避難先や移動手段の選択肢が広がりますよね。
その通りです。日頃から自分の避難行動を考えて、いざという時は早めの避難行動をお願いします。
長岡
NGOK。
さてここからは洪水ハザードマップについてお話を伺っていきたいと思いますが、先ほどのお話の中にもあった通り、避難行動というのは早めの行動が大切ということですよね。
そうですね。そのためには洪水ハザードマップをぜひ確認しておいていただきたいと思います。自宅が浸水するかや水に流されて倒壊する恐れはないかを確認することで、避難方法や避難先を事前に決める判断基準になります。長岡防災ホームページからダウンロード可能です。またアオーレ長岡西東サービスセンター各市所にも設置してあるので入手可能です。その他視覚障害者向けの点字音声読み上げ版や外国人向けの英語、中国語、ベトナム語、優しい日本語版もあります。
先ほどねお話があった通り、まずはご自分の自宅がどういった位置にあって、この川が氾濫したらどうなるのか、この川だったらどうなのかっていう、条件を知っておくっていうことが大事かなと思います。今私はですね、長岡川東地域版、ちょうど FM 長岡が立地する場所の洪水ハザードマップを持っているんですけれども、例えば信濃川、浄土川、刈谷川、猿橋川などね、川によってページが分けられていますので非常に分かりやすくなっています。そしてもう一冊、優しい日本語版の洪水ハザードマップなんですけれども、すごく分かりやすい言葉で、しかもすべての漢字にルビが振ってありますので、外国人市民の皆さんだけではなくて小さなお子さんにも読みやすいものになっていると思います。一人も取り残されない長岡、多様性の長岡ということで、災害の部分でも多様性を大切に工夫されているのかなというのが分かりました。こういったものを使いながら、自らの命や自分たちの地域を自分たちで守るという意識が大切なんですよね。
はい、災害時は市や消防などの避難支援救助活動まで一定の時間を要します。その場合真っ先に駆けつけて助け合うことができるのは近所の方々です。日頃から隣近所の方と挨拶や地域の活動を通じて気軽に話や相談ができる関係を作りましょう。また定期的に地域で避難訓練を実施して経験を積むことも重要です。
そうですね、清掃活動だったりボランティア活動だったり地域活動っていうものが防災活動につながってくるということも大いにありますよね。またその他注意することなどがありましたら教えてください。
はい、ハザードマップを確認して避難行動チェックシートに書き込むだけでは災害時に行動できるとは限りません。実際に避難先まで想定している手段で移動し かかる時間を計測する、自宅の2階で備蓄品だけを使って2日間生活する、このようなことを家族や地域で楽しみながら実践しましょう。少しずつ取り組むことが重要です。
確かに災害が発生するとパニックになってしまって、用意したものはあるけれども実際どんなふうに行動していいのかわからないということは大いにあると思います。だからこそ普段から、じゃあ今日は防災デーだとかね決めてですね、土曜日曜は備蓄品だけで2日間過ごしてみる、実際にやってみて、あ、これが足りないねとか、こんな時困るよねっていうものが見えてくるっていうのは大事なのかなと思います。今すぐできる防災の活動だと思います。また災害発生時落ち着いて行動するためには、市が発信する避難情報ですとか気象情報ですとか情報収集が必要になってくると思います。長岡市ではこれらの防災情報を長岡防災ホームページのほか、メールや SNS などでも配信されていらっしゃいますよね。
はい、長岡 D メールプラスでは土砂災害情報や台風、大雪、クマ、イノシシの出没情報などを配信します。長岡市公式 LINE、 長岡市防災 Twitter では最新の防災情報を随時配信します。その他避難情報が出た場合は長岡防災ホームページや1混雑状況配信サービスバカンで緊急避難場所の開設状況を確認することができます。これらの情報ツールをまとめたリーフレットや各種情報ツールの登録、防災に関する最新情報は長岡防災ホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。
ありがとうございます。私もですね、この長岡 D メールプラス LINE や Twitter も登録させていただいております。自分が欲しい情報が即座に入ってきますので、すごく便利なんですよね。ですから、まあ、梅雨の時期を迎えるこの季節だからこそ早めに登録をしていただいて、いざという時にスムーズに使えるように準備をしていただきたいなと思っております。さあ、それではですね、渡辺さんからこのラジオを聞いていらっしゃるリスナーの皆さんへ最後にメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、これから本格的に大雨の時期に入ります。姿勢だより6月号をご覧いただき、大雨への備えをお願いします。自分の命、大切な人の命を守るためにできることから始めましょう。
ありがとうございます。本当に今日から、今からできる備えというものをですね、今日渡辺さんからたくさん教えていただきましたので、ぜひこのラジオを聞いている皆さんも取り組んでいただきたいと思います。今日お話をお伺いしましたのは危機管理防災本部の渡辺さんでした。渡辺さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
長岡市の防災についてのお問い合わせは危機管理防災本部、電話 39-2262 39-2262 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報魅力発信課、または FM 長岡までお寄せください。